はい、皆さんイースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、2010年、ですね、今年も皆さんと一緒にこのイースターをお祝いできることを本当に感謝しております。短くお話をしたいと思います。まあ、このイースターというのは今日初めて教会に来られた方もあると思いますが、教会にとっては実は最も嬉しい日であります。それは私たちの救い主であるイエス・キリストが、十字架にかけられ、亡くなりました。それは金曜日の午後3時でありましたけれども、しかしこの日曜日の朝ですね、弟子たちが墓に行ってみたところ、墓が空っぽであった。それはキリストがよみがえられたからだったからなんですね。イエス・キリストは死に打ち勝ってよみがえられた。そしてその後40日間弟子たちに姿を現され、確かにご自分が生きておられること、しかしその姿は十字架にかかって死ぬ前とは全く違うですね、栄光のに輝く姿であった。一度に多くの弟子に会われたとか、あるいは閉じられた部屋に突然現れたとか、さまざまな不思議なことが記されておりますけれども、もうつまりイエス・キリストは人間のそのこの世界のですね、自然の法則にとらわれない姿をお持ちになったということでありました。弟子たちはとても驚いてですね、でも確かにイエス様は死に打ち勝たれた、よみがえられたということで、ああこの方こそ本当の救い主であったと確信をして、その後彼らは多くの者はキリストを伝えたことによって殉教をしていくわけですね。皆さんもご存知の通り、しかし彼らにとって死は恐ろしいものではなくなった。なぜかというと、目の前であの死んだはずのイエス様がよみがえられて、そして私を信じる者は私と同じようによみがえるんだと言われたからなんですね。弟子たちはそのことを信じて、そのことを確信して、自らも死を選んで、そしてキリストのことを世界中に伝えていったわけであります。イエス・キリストはよみがえられた時に、しかし一人だけ信じない弟子がおりました。トマスという弟子でありまして、彼は他の弟子がイエス様はよみがえった、復活されたんだという話を聞いた時に、そんなバカなはずはことはないと、あの人は確かに目の前で死んだ、葬られた、墓に封印されてもう3日目になっている、そんなはずはないと言いました。もしよみがえったならば、私はそのキリストの手にある釘の跡に指を差し入れてみたいものだ、あるいはキリストは十字架にかけられたその最後にですね、死を確認するためにローマの兵隊に脇腹を槍で刺されたと書いてあるんですね。それは心臓を一突きして、死を確かにするものでのためでありましたけれども、トマスはその脇の傷に手を差し入れてみなければ、私はそれが確かにあのイエスだとは信じないと言ったんです。まあ、最もであるかもしれませんね。イエスのような姿を似たような人を連れてきてですね、これがあのイエス様だというような、嘘をつくようなものもあるいは起きたかもしれません。ところがある時、この部屋の扉が全て閉じられていた時にですね、よみがえられたイエスがトマスの前に現れて、そしてトマスに言われました。トマス、あなたの手を伸ばしてこの釘の跡に触れてみなさい。あなたの手を伸ばしてこの脇腹の傷に触れてみなさい。私は確かにあの十字架の上で死んだイエスである。あなたの死であったイエスであると言ってご自分を示されたんですね。でトマスは、自分の言ったことを恥じて、そこで悔い改めて、私の主よと言ってイエスを信じたという話が出ております。でこのお話の中で、実は2週間前にもこのことを少しお話しいたしましたけれども、とても気になることがあるんですね。よみがえられたイエス・キリストは、その手に 釘の跡があったということです。あるいはその脇腹に槍で刺された跡がそのまま残っていたということです。もう死に打ち勝って栄光の体を取られたのであれば、その傷跡はいらないはずなんですね。でもキリストは確かにその傷跡を生々しく残しておられたのであります。イエス・キリストが十字架にという人類の考え出した最も恐ろしい死刑によって殺され、そしてその手足には太い犬釘を打ち抜かれてですね、そして頭には茨の冠をかぶらされ、さらに十字架にかけられる前にはローマの兵隊によって激しく鞭打たれた。骨が砕け、肉が裂けるような鞭を打たれました。その傷がですね、そのまま復活したイエス・キリストには残っていたということであります。何のためにキリストのその体には傷跡が残っていたのでしょうか。それはキリストが確かに私たちのために痛まれ、打たれ、苦しまれたということの印であります。イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださいました。聖書によるならば、その死は私たちの罪の身代わりのためでありました。本来ならば、すべての人類は自ら犯した罪のゆえに死ななければならない。それは永遠の死を受け入れなければならないものであったにもかかわらず、神の御子であったイエス・キリストは人の姿を取り、すべての人類の罪の身代わりとして死んでくださったのです。しかし、その死は、ただの死ではなかったんです。先ほども申し上げましたように、これ以上ないような激しい苦痛、痛み、それを背負って死なれました。またそれだけではありません。大切に育てられた、あの弟子の一人に裏切られた。またイエス様が十字架にかけられるかどうかという裁判の席上に一人の弟子もいませんでした。みんな逃げてしまった。イエス・キリストはその肉体に痛みを負われただけではありません。その心にも激しい痛みを背負われたのであります。その上で、十字架の上で叫ばれました。エリエリラマサバクタニ。アラマイ語で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この人類の中でたった一人だけ神に見捨てられたのはこの方のみであります。肉体も心もそして霊も激しく痛み苦しまれた。それは何のためでしょうか。彼にその痛みを背負わなければならない理由はあったのでしょうか。もちろんありません。私たち人類は罪を犯し、神が作ってくださったこの素晴らしい世界を破壊し、またお互いに傷つけ合い殺し合って、その結果として多くの痛みや苦しみを背負っています。これは自分たちのせいなんですね。我々が痛むのは私たちの責任なんです。でもこの方はですね、痛まなければならない理由を持っておられませんでした。しかし傷んでくださった。何のためか。それは聖書にこのように書いてあります。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。これはイエスが十字架にかかる数百年も前に予言された言葉なんですけれども、ここに記されているようにイエス・キリストは私たちの痛みを担って負ってくださいました。そして私たちの病を背負ってくださった。そうすることによって私たちの キリスト自らが痛むことによってですね、私たちの痛みを理解し、そして痛み苦しみの中にある私たちを励まして癒すためでした。先ほども言いました、私たちの痛みや苦しみは私たちの罪の結果としてあるわけです。むしろ甘んじて受けなければなりません。でも神は私たちが痛み苦しむことを黙って見ておられませんでした。一人子を送り、私たちが誰一人味わったこともないような激しい痛みを味わわせて、そして私たちにこう言われたんです。あなたは一人で痛んでいるのではない、あなたは一人で苦しんでいるのではないよ、いや、あなたの痛みも苦しみも私は分かっているよ、知っているよ、知ろうと思っているよ、そう言われたのであります。これこそが神の愛であります。神は決してあなたをお見捨てになりませんし、決してあなたが一人で苦しんでいるのを黙って見ておられる神ではありません。キリストは私たちのために痛み苦しまれた、そしてその上で最後に死の恐怖を経験されました。死を味わわれたのであります。時間にして何時間ぐらいでしょうか、40時間、いやそれ以上でしょうか。イエス・キリストは先ほども歌の中にありましたけれども、黄泉に下られた。しかし3日目の朝、この日曜日の朝によみがえられました。よみがえられたキリストの体にはその痛みの傷跡が刻まれたままだったんですね。しかしそれはまさしくキリストの愛の証であります。皆さんに対する、私たちに対するキリストの愛の証として傷跡は残っているわけです。あなたを一人で苦しんでいるのではないよ。私はあなたの痛みを理解しているよ、知っているよというその印として、その傷跡は残っているわけであります。その蘇られたキリストの思いを語ったのが、やはりこのイザヤ書の言葉の中にあるんですね。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足すると。キリストは激しい痛み苦しみを味わって、その結果を満足されているというんですね。どこの世界にですね、痛み苦しんでそれを満足する人がいるでしょうか。喜んで痛み苦しむ人間がいるでしょうか。私たちはできるだけ痛みや苦しみを避けようとしているんです。でもイエス・キリストは違うんです。なぜでしょうか。私たちの痛みを理解したいからなんです。あなたの苦しみを共に味わいたいと思っておられるから、自ら痛み苦しまれたその後を見て満足されているんです。その方が、よみがえり弟子たちに会われて、この天にお帰りになる前に、最後にこう言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束をして天にお帰りになりました。イエス・キリストは目に見えませんけれども、しかし今日も生きておられて、世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださる。いつもというのはどういうことでしょうか。都合のいい時だけ、私たちが呼んだ時だけ共におられるということではありません。いつもというのは、私たちが苦しんでいるとき、悲しんでいるとき、孤独なとき、共に裏切られたとき、誰からも理解されないとき、言われなき罪を着せられたときでさえ、キリストは共におられると約束しておられるんです。そして私たちの痛みを共に味わっておられるんです。そしてこれを癒してくださいます。キリストの傷が癒えて、その傷跡が愛の証として輝いたように、私たちも私たちの傷も癒されます。そしてキリストがよみがえったように、私たちも共に 蘇る。その時に私たちのこの体の傷も、そして心の傷も、単なる痛かった苦しかった記録ではなくなるんです。それはキリストと共に苦しんだ印となります。キリストが共におられた印として、私たちはその傷跡を懐かしく見ることでしょう。ああ、あの時もイエス様は共におられた。あの痛みの時にもイエス様は共におられて癒してくださった。あの時も私は一人ではなかったと言って、よみがえられたキリストのその共におられた存在を思い起こすことでありましょう。傷はキリストにあって、むしろ栄光の印となります。あなたが今どのような痛みや苦しみを体験しておられるのか私には分かりませんが、イエス・キリストはあなたのその痛みや苦しみを共に味わいたいと願い、共に味わってくださる方です。そしてそれを癒してくださるお方であります。しかも世の終わりまで変わることなくあなたのと共にいてくださいます。お祈りしましょう。天のお父様、今日私たちは私たちのために激しい痛みを味わい、十字架の死を遂げられた。しかし三日目によみがえって私たちのそばに来てくださった救い主の復活を共に喜びました。目には見えませんが、イエス様は今日も確かに生きておられますから感謝をいたします。しかもその手には釘の跡があり、その頭には茨の冠をかぶせられたその傷跡があり、その背中には激しい鞭打ちの跡があります。そのイエス様が私たちにこう約束してくださいました。私は世の終わりまでいつもあなたと共にいる。あなたこそ私たちの主であります。私たちの誠の友であられます。イエス様、あなたが共にいてくださるのであるならば、どんな痛み、どんな苦しみであっても、それは決して不幸ではありません。いや、むしろイエス様と共に味わうことのできる喜びの痛みであり、栄光の苦しみでありますから感謝をいたします。私たちもやがて天の御国でイエス様と共に親しく語り合い、そして与えられた傷を感謝する時が参りますでしょう。そしてその傷跡は栄光に輝き、本当に私たちと共におられたイエス様の証となることを信じて感謝をいたします。今日集われましたお一人お一人の上に、神様どうぞあなたが救い主イエス・キリストの豊かな恵みをお注ぎくださいますようにお願いをいたします。また特に今日洗礼を受けになったお二人の方々の上に、神様あなたの祝福を豊かにお注ぎくださって、世の終わりまであなたが共におられ、共に歩まれる、そしてあなたの良き弟子として歩んでいくことができるように導いてください。集われましたお一人のお一人の上に神様の祝福のあることを願いつつ、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。